今回は繊細な気質を持つ方が自分らしいキャリアを築いて自己肯定感を高めていく、そのための指針となる資料を一緒に見ていきたいと思います。
よろしくお願いします。
早速なんですけど、読んでいて最初に感じたのが、自己分析のパートはすごく充実しているのに、いざじゃあどの仕事ってなった瞬間に急にこう選択肢の海に放り出されるような、そんな感覚があったんですよね。
ああ、そこすごくよくわかります。 HSP とかマルチポテンシャライトっていう概念で、自分はこういう人間なんだって深く理解はできたと。
ええ。
でもその直後に具体的な職業リストを渡されると、で結局どれが正解なんだろうって、なんかかえって動けなくなっちゃうみたいな。
そうなんです。
この自己理解と行動の間の水をどう埋めるかが、最初の大きなテーマになりそうですよね。
まさに。そこで最初のポイントですが、個々の才能や気質を具体的なキャリア選択に結びつけるためのより明確なフレームワークを構築することが、読者の自信を大きく後押しすると思うんです。
フレームワークというと？
はい、資料で提案されているジャーナリングとか成功ノート、これを単に自己肯定感を高めるための内省ツールで終わらせるんじゃなくて、もっと戦略的に自分だけのキャリアの羅針盤を作るための、分析ツールとして活用するっていう視点ですね。
なるほど、面白いですね。単に気分を上げるためのものじゃなくて、具体的な指針作りに使うと。
ええ。
ただ成功ノートって書いて満足しちゃいがちじゃないですか。そこからどうやってその羅針盤にまで昇華させるんでしょうか。
いい質問ですね。例えば誰かの役に立てたっていう成功体験を書くときに、もう一歩踏み込んでみるんです。
ほう。
どんな形で役に立ったときに自分の心は一番満たされたんだろうって問いを立てる。
ああ。
じっくり話を聞いて感謝された経験に強い喜びを感じるなら、それはカウンセリングとかコーチングみたいな人の内内面に深く関わる仕事への適性を示しているのかもしれないですし。
一方で黙々と作った制作物で相手がすごく喜んでくれたっていう、その瞬間にグッとくるなら、
そうそう、
それはウェブデザインとかライティングみたいな自分のスキルで具体的な価値を生み出す仕事に向いてるサインかもしれないと。
ええ。
確かにこれなら漠然とした適性診断よりずっと手触り感のある自分の軸が見えてきそうですね。
もう一つ、資料にある飽きっぽいっていう特性、これも単にネガティブな性格だって捉えがちですけど、これも羅針盤作りに活かせると思うんです。飽きたことリストを作って、自分が何に惹かれて、どの段階で満足して、でなぜ興味を失ったのかを分析してみる。
あー、それわかります。私も昔プログラミングの勉強を始めたんですけど、なんか環境構築が終わった瞬間が一番楽しくて。
あはは、なるほど。
あとは続かなかったりとか。でも今思うと、それって0から1のセットアップが得意っていうことだったのかなって。
まさにそれです。その分析ができれば、自分は新規事業の立ち上げフェーズは得意だけど、その後の運用とか保守は苦手だみたいな、自分の得意なフェーズが客観的に見えてくる。
なるほど。
そうなると資料で紹介されているフェニックスアプローチも、単に転職を繰り返すスタイルじゃなくて、自分はプロジェクトの初期段階でこそ輝けるんだっていう、もっと積極的なキャリア戦略として捉え直せますよね。
確かに、こうして自分の価値観の軸とか得意なフェーズを明確にした羅針盤を手にしていれば、その後に職業リストを見ても迷子のようにはならないと。
ええ。
この仕事は自分の羅針盤が指す方向と合ってるかなっていう基準で、主体的に情報を取捨選択できるようになるわけですね。
その内面的な羅針盤を作る作業っていうのは本当に重要ですよね。ただその羅針盤をいざ手にしても、社会に出た途端に周りの人たちの進む方向と自分の方向が違うことに気づいてしまって、
ああ、ありますね。
結局は他者と比較してしまうっていう、次の壁が待ってると思うんです。そこをどう乗り越えるかっていう視点も必要じゃないでしょうか。
ええ、次のポイントはまさにそこでして、他者との比較や劣等感から抜け出すためのアプローチを、ネガティブを避ける受動的な守りから自分の特性を生かす能動的な戦略へと転換させることが重要だと考えます。
資料では、人と比較しないとか、理想を追いかけすぎない
といったいわば防御姿勢がすごく丁寧に解説されていますよね。
はい、もちろんそれも心の平穏を保つためには不可欠なんですけど。
ええ、でも守ってばかりだと自分のテリトリーがなんかどんどん狭くなってしまう恐れもある。今の自分でいいと認めることは前提として、その上で今の自分が持つユニークな価値をどう社会で発揮していくかっていう攻めの視点を加える。
攻めの視点？
ええ、それを加えることで読者はもっと自信を持って一歩を踏み出せるはずなんです。
攻めの視点ですか？具体的にはどういうアプローチが考えられますか？
例えば共感力の高さを武器にすることです。資料では介護職などで共感しすぎて疲れてしまう共感疲労のリスクが指摘されてますよね。
はい、ありました。これは守りの視点じゃないですか。でもこの高い共感力は顧客本人も気づいてないような深層心理を読み解くことが求められるウェブマーケティングとかコピーライティングの分野では他にはない強力な武器になり得るんです。
なるほど。資料で触れられているライティング能力と結びつけて、人の心を深く理解してそれを言葉で動かすストーリーテリングでクライアントの課題を解決するっていう、より能動的で価値創造型の目標を設定できるわけですね。これは自己肯定感に直結しそうです。
そうなんです。もう一つ、小さな成功体験の戦略的な活用も考えられます。
はい。
資料にあるいきなり大きな目標に向かわないというアドバイスを単に心を守るためだけじゃなく、キャリアを築くための戦略として能動的に使うんです。
月1万円稼ぐっていうのが具体的で良いなと思いましたが、多くの人はその小さな成功をどうやって次の大きな仕事につなげるかで苦労しそうだなと。例えばポートフォリオに月1万円稼ぎましたって書いてもアピールとしてはちょっと弱い気がしますし。
そこがポイントなんです。月1万円稼いだという結果そのものよりも、クライアントの要望をヒアリングして納期通りに納品して満足してもらえたっていうプロセス。
あ、プロセスの方。
ええ、そのプロセスを実績として言語化するんです。その小さな成功が信頼の証になる。そうすれば次のクライアントには、私はこういうプロセスで価値を提供できますって自信を持って提示できる。
なるほど。
これは資料の読者が目指す、あなただから頼みたいって言われるための計算された第一歩なんです。
結果ではなくプロセスを実績にする。それは非常にパワフルな考え方ですね。その自信があれば、資料のもう一つのキーワードである異質である自分を肯定する力にもなりそうです。周りの 96% とは違うっていう事実をただ受け入れるんじゃなくて、
他の人が気づかない視点を提供できる価値として積極的に使っていくんです。
使っていく。
例えば会議でみんなが同じ方向を向いているときに、あえてこういうリスクはありませんかとか、全く別の視点から見るとって自分の異質な感覚を信じて発言してみる。
うわあ、それは勇気がいりますね。
最初はすごく勇気がいります。でももしその一言がチームに新しい気づきをもたらせば、変わった人っていうレッテルはユニークで貴重な視点を持つ人へと一瞬で変わりますから。
なるほど。内なる羅針盤を見つけて外に向けた戦略を立てると、そうやって自己肯定感の土台ができてくると、いよいよ具体的な行動に移したくなりますよね。
ええ。
でもここでまた大きな壁がある。転職エージェント、スクール、選択肢が多すぎて結局どれを選べばいいかわからないっていう。
そうなんです。そこで最後のポイントですが、提示されているさまざまな解決策を単なる選択肢の羅列ではなく、自分自身で主体的にキャリアを実験・構築していくためのツールボックスとして再構成することが、読者の自律的な成長を促すと考えます。
ツールボックスですか？資料にはビズリーチとかテックアカデミーとか具体的なサービス名が挙がってて、すごく参考になります。でも一方で、ここに登録すれば誰かが解決してくれるかもっていう受け身の姿勢につながっちゃう危険性も感じました。
まさに何を選ぶかの前に、自分は今何を検証したいのかっていう目的意識を読者自身が持てるように導くプロセスが必要なんです。
目的意識。
ええ。つまりこれらの外部サービスを自分だけのキャリア実験を行うためのツールとして主体的に使いこなす方法を提案したいんです。
キャリア実験、面白いですね。 例えば転職エージェントをどう実験に使うんでしょう。とりあえず登録して良い求人があればくらいの気持ちの人が多そうですけど。
そこをこう捉え直すんです。自分の経歴はウェブマーケティング業界でどの程度通用するのかっていう仮説を検証するために、タイプの違う3社のエージェントと面談してフィードバックを比較分析するという実験プロジェクトとして位置づける。
なるほど。
そうすればエージェントからの評価に一喜一憂する受け身の立場から、市場データを集める能動的なリサーチャーへと変われます。
それは強いですね。自分の市場価値を客観的に知るための、まあ、無料のコンサルティングを受けるようなものですもんね。
そういうことです。
学習に関しても同じアプローチができそうですか。未経験からウェブデザインを学ぶのにいきなり高額なスクールに申し込むのはやっぱり怖いですし。
ええ、そこで学習のベビーステップ化です。
ベビーステップ化。
まずは無料の教材で HTML のタグを見ただけでアレルギー反応は出ないかを試す。
なるほど。
次に数千円の短期ワークショップでデザインツールを触ることにワクワクできるかを検証する。こうした小さな実験で自分の適性とか興味の角度を高めてから本格的な投資、つまりスクールへの申し込みを判断する。
ああ、それなら失敗のリスクも最小限ですし、何より自分で選んだっていう納得感が学習のモチベーションを支えてくれますね。
その通りです。自分で仮説を立てて小さく検証して次のアクションを決める、まさに科学者のアプローチですね。最後に資料で強調されている職場の空気っていう目に見えないものを判断するのにも、この実験という考え方は使えそうですね。
もちろんです。転職活動の面接を自分を売り込むプレゼンの場から、その会社の心理的安全性を評価する実験の場へと再定義するんです。
再定義する。へえ。事前にミスをした時のチームの反応について具体的なエピソードを質問するとか、面接官同士の会話にリスペクトは感じられるかみたいな自分なりのチェックリストを用意しておく。
なるほど。そうすれば緊張して自分をうまく見せることに必死になるんじゃなくて、相手を冷静に観察する余裕が生まれますね。
そうなんです。
自分に合う環境かどうかを主体的に見極めるための具体的なアクションプランになりますね。
そうなんです。自分を守り自分らしくいられる場所を誰かに与えてもらうんじゃなくて、自分の手で能動的に見つけ出しに行く、そのためのツールとして世の中のサービスを使い倒していくというスタンスですね。
ここまでの話を振り返ると、自分らしいキャリアを築いていくためには、なんかこう一貫した流れがあるように感じました。まず自己分析を通じて内なる羅針盤を手にすること、
そしてその羅針盤を手に他者比較の嵐の中でも自分の価値を見失わないための攻めの戦略を立てること、
最後に転職サービスやスクールといった社会の仕組みを受け身で頼るんじゃなくて、自分の仮説を検証するための実験ツールとして主体的に使いこなしていくこと、この3つのステップですね。
ええ、これらの視点はどこかにあるはずの唯一の正解を探す旅をやめて、あなた自身が試行錯誤しながら納得のいく道筋を自分で作っていくための、いわば冒険の地図のようなものです。
冒険の地図、いいですね。
ぜひ今日の話をヒントに、まずは自分の成功ノートを少し違う角度から見直すというような小さな一歩から始めてみてください。そしてその冒険の途中で得られた新たな発見とか課題について、またこの場で共有していただけることを楽しみにしています。